今日は、今朝はこの46編をですね、見ていきたいと思います。聖書通読の学びを私たちしていて、詩編の45編まで前回は学びました。で、午後に46編から50編までを読んでいきたいと思っていますけれども、本当にずっと現代に非常に関わるこの問題、課題を取り扱うような箇所だったんですよね。病というもの、当然、ずっと昔からあるわけですけれども、その次に鬱について、落ち込みについて話していきました。そしてですね、今日もですね、その不安とか恐れに対する安心ですね、その前回鬱といってもですね、この内側のものですけれども、今度は外側で起こっている騒ぎであるとか、不安定な状況であるとか、その中で私たちは揺るぐことのないという内容です。で、今日は私たちの周りのことのみならず、社会や世界にあるいわゆる騒動ですねのことも取り扱っていきます。で、実はこの箇所をですね、過去に行ったことがあります。2011年の3月13日の日曜日に自宅で礼拝を守りました。自宅でと言っているのは分かりますか？東日本大震災の2日後だったんです。当時は OCC といってお茶の水クリスチャンセンターですね、で土曜日の夜に礼拝を守り、そして日曜日の午後にですね、公民館、近くの足立区にある公民館で礼拝を守っていたんですけれども、地震が起こってですね、で交通機関がこのかなり止まってしまって、そして建物はもうほぼその3月中は使えない状態になったんですね。当然ながら2日後は無理でした。で、来ることができる方だけをということで E メールで伝えてですね、それで数人の方がいらっしゃって、で私もいつものその聖書の通読の学びではなくてですね、この46編を開いたんです。で、理由はなぜかって言ったら、2節と3節なんですね。それゆえ私は恐れない、たとえ地は変わり山々が海の中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、この箇所をちょうどテレビの映像で、ここまで来ないだろうというところまで水がやってきた、あの映像を私たちが見たときに、揺るがない都、揺るがない神がおられる都を持っているという、そのメッセージとして、見ていきました。で、このような形で私たちの周りは非常に不安定になってるんですね。今年も自然災害で、この広島とかですね、土砂災害がありましたし、世界中でも今までになかったものがどんどんどんどん起こっているわけなんですね。けれども私たちは決して揺らぐことのない確信に満ちた信仰を持つことができるというのが今日の内容になります。では1節から3節までをもう一度お読みします。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラと。まずこの詩編の著者は神を3つの形で呼んでいますね。我らの酒どころが1つ、力が2つ目、そして苦しむときそこにある助けが3つ目であります。で、我らの酒どころですね、この我らという言葉が大事ですね。それぞれが自分を、イエス神様を自分の拠り所としていく、 だけではなくて、一人一人だけでは、一人一人もそうなんですけども、私たちが共に酒どころにしていくということが大事になります。箴言にとても面白い、こうちょっとこう、にこやかになるような言葉があるんですね。知恵の中の知恵があるんだということで、箴言の30章の24節から28節までをですね、見てみたいと思うんですけれども、この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。小さいものがあると、知恵のある者たちの中で知恵だと、知恵があると。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。イワダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴは王はいないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。いかがですか。ここで主に2つのことが書いてある。このイナゴとアリというのは大勢チームを組んで動いているわけなんですよね。一匹だったら大変ですね。このアリなんてもうすぐに潰すことができますけれども、その食料、しかも前もって皆で動いて全体を動くことができる。でイナゴも王はいないと言ってるのは、その何か指揮を取る者はいないんだけれども、チームなんですね。隊を作っていると。それであれだけの被害がをもたらすことができるわけなんですよね。でそれだけではなくて、今度はこの強い者の中に隠れている弱い者と、岩だぬきが岩に隠れていると。でヤモリがちょっと面白いですけれど もう手で掴んでこう、ね、やることできるんだけども、王の宮殿にいたら到底。つまり神を王とし、キリストを王として、キリストを岩場として、共にチームを組んで動いていくときに、私たちは弱いけれども強くなれるんだということなんです。で私が何度も見ている動画が、あるんですけどね、 CG のアニメで、実は会社の広告なんですけどね、団体旅行しましょうっていうのを宣伝する広告なんですけども、でもとってもこの箴言の言葉を思い起こさせてくれるような、内容なんですね。アリがこう食べ物を運んでこう歩いてるんですけれども、遠くからですね、こう吸引するような風が、強い風が吹いてきました。何かっていうと、アリクイなんです。アリクイ、こう口がすごく長くてあるじゃないですか。それがですね、こうって言ってですね、息をこう吸ってるから、最後列にいる一匹のアリが吸い込まれそうになるんです。で途中で別のアリが、その最後列のアリが引き込まれそうになっているのを見てですね、でみんなに合図をして、そしてですね、そのアリのところにやってきて、何をするかというと、そのアリとタッグを組んでですね、こう丸い団子状にですねなるんですよ。団子状にこのアリがね、みんなって、そしてそのまま吸い込まれていくんですよね。で吸い込まれていくとですね、こう一匹だけだと、そのまま口の中に入っちゃうんだけれども、団子状になってるから大きいから、結局この口のところにピターッと止まってですね、そしてそのアリクイがですね、真っ赤になってきて、だから結局息ができないというか、自分の息ができなくなって、それで倒れちゃうっていうね、そういうアニメなんですね。他にも出てくるんですけれども、そのチームで動く、弱い一匹は弱いんですよ、けれどもチームを組むことによって強くなる、その大きなものに対して私たちは強くなることができ、それが キリスト者たち、クリスチャンたち、教会であり、私たちは一人でクリスチャン生活をしているのではなく、仲間として、家族として、キリストの体として強くいることができるんですね。で、次に力とあります。神はまた力、英語ですと strength という言葉が使われているんですね。力といっても英語でもう一つあるんですね。皆さんが知っている言葉 power ありますよね。ちょっと意味合いが違います。で、私も一体どういうふうに違うのかなって使ってるんだけど、これを日本語でどうやって説明しようかなって思って、まあ、調べたら、strength っていうと、この内側にある力ですよね。自分が持っているものであるとか、内側から出てくる力ですね。で、power っていうと、もっとこう、なんか外にこう、こう出していくような、このものでありますよね。で、主が私たちのストレングス、内なる力になってくださる。だから状況が変わらなくても、それでも耐えていくことができるような、その力を与えてくださる。で、パウロが、牢屋にいたときに、元気だったんです。勇気を失わなかったんですね。で、それが内なる人が強くなっていたからなんですね。で、そこでエペソにいる人たちにも落ち込まないように、がっかりしないようにということで、このように祈ったんですね。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。そして次に、苦しむときそこにある助け、ね、で、こう大事なのはそこにある助けです。遠くからじゃなくて、目の前に主が共におられるので、目の前で助けを与えてくださるということなんですね。で、私たちはしばしば外にあるものから助けを得ようとして、目の前に実は助けがあるのに、主が助けてくださるのに、そこから得ようとしない。いろんなところを巡って巡って巡っていくんだけれども、目の前にいる助けを、まあ、信じてない。まあ、よくありますよね。一番大事な人って誰か隣の人ですよね。ね、いろんなこういうところに行っていろんな人と助けやっていくんだけど、一番大事な人を忘れている、よくあるわけですが、まあ、興味深い例え話、これも本当に作り話ですけれども、でもよくありそうな、よくかな、よくはないか、洪水になってですね、屋根の上で避難を求めていたクリスチャンがいました。主よ、あなたが私の助けです、あなたがここから私を救い出してくださいますと、強く祈って信じていました。すると救命ボートがやってきたんです。で、彼は断ったんですね。いや、人じゃなくて主が助けてくださるんですから。すごく信仰的に聞こえない？そして次にまた救命ボートが、違う救命ボートがやってきたんですけど、やはり主が助けてくださいますよと。でもヘリコプターまでやってきてくれます。で、ヘリコプターでこの吊るしたんだけども、やっぱり断った。主が助けてくださる。ついに彼は溺れ死んでしまいました。天国に行ったらですね、文句言いに行ったんです。主よ、私は祈りました、なんで助けてくださらなかったのですか。そしたら、救命ボートを2回送ってヘリコプターに送ったんだけどな、そこにある助けなんですね。主は助けてくださるんです。ところが私たちは外側を求めていってしまうということが、まあ、起こってしまうんですね。でもそこにあるんです。ですから、酒どころであって、力であって、苦しむときそこにある助けであると。ゆえに2節で、恐れない。恐れというものが私たちの最も大きな敵だと思います。まあね、水の恐怖症、高所恐怖症、閉所恐怖症とか、いろんな恐怖症がありますよね。で、昔の恐ろしい体験によって、理性では何ら恐れる必要はないということを知っていても恐れてしまうことが あります。で、漠然とした恐れによってあっちに行ってみたりこっちに行ってみたりしますね。で、恐れって実際の被害よりももっと大きな被害をもたらすんですよね。例えば昔の話ですけど、湾岸戦争が起こってイラク、フセイン大統領がですね、イスラエルにスカッドミサイルを、ちょっと昔ちょっとね、若い人はあんまり分かんないかもしれないね、湾岸戦争はね。で、それで死んだ人がいるんですよ。で、死んだ人っていうのは直接当たったんじゃないんです、ハートアタックっていうのは心臓麻痺で怖くて死んでしまったんですよね。で、実際に福島の原発事故でも言っても、実際の放射能の被害というよりもいろんなことで、自殺をしてしまったりとか、あとはこの、離婚をしてしまったりだとか、いろんなことが起こってですね、この恐れなんですよね。だから、ルーズベルト大統領がこう言いました。恐れなければいけないことは唯一恐れそのものだ。恐れとの戦いであります。で、聖書では何度も何度も神様が恐れてはならないと、だから言ってくださってるんですね。で、恐れてはならないという言葉を調べたらものすごい出てきました。今回もうおそらくその全部見てないのでね、簡単にも100以上ありましたね。もっとあると思いますが、その代表的な言葉を、第二列王の19章の6節で、イザヤは彼らに言った。あなたの主君にこう言いなさい。主はこうおっしゃられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。言葉の脅迫をヒゼキヤがこのエルサレムを取り囲んでいるそのアッシリアから言われたんですよね。恐れるな。イザヤ書にも今度イスラエルに対して恐れるなとこう書いてます。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。で、ここで気をつけなければいけないのは、恐れることと注意深くすることは別物です。注意深くすること、危機感を持つことと恐れることは違います。イエス様は終わりの日、世の終わりについて弟子たちに何度となく目を覚ましなさい、用心していなさいと言われました。で、惑わされてはいけないことを戒めて、これこれのことが起こるから用心していなさい、目を覚ましていなさいと前もって心備えをするように言われました。で、これは恐れではありません。むしろ実際のことが起こったときに恐れ驚くことがないように用心しているということです。最近のニュースで、世界中でこのエボラ熱ですね、その対策について話されてますけれども、海外の在住のクリスチャンの方がですね、次のようなことを言われて本当にその通りだなと思いましたが、日本は災害大国で、災害が確実に来ると分かっている時でも実際に何かが起こるまでは効果的な対策を取るということが苦手である。まだ起こっていないことを想定して準備するという能力にはどうも欠けているように思う。エボラ熱は入ってきてからの対策では遅い。実際に患者が発生して大騒ぎするまでに準備確保して空港隔離施設の確認と医療スタッフの訓練過去閉じだけでもしておいてもらいたいと思うのだが、と書いてあるんですね。本当に全くその通りで、その何かが起こるというその最悪の事態ということを想定することが、それが良くないこと、なんかそういうちょっと怖いこと話さないでくださいよって。だけれどもそれは違うんですね。むしろその対策を練っていないから実際に起こった時に本当に恐れてしまって騒いでしまうわけなんですよ。今安心しきってしまっているということは、これは危険なことであります。で、人間そのものがですね、自分の生活や人生についてこういう態度を取ってしまってるんですね。 イエス・キリストを信じていく、信頼して生きるということは、前もって用意しているということと同じであります。なぜならば、人は罪を犯した。神に対して罪を犯した。罪を犯せば死ぬということです。で、死後に神の裁きが待っているよと。こういう危機があるわけです。しかし神は救いの道をキリストにあって用意してくださった。キリストが十字架につけられて罪の裁きを代わりに受けてくださった。だからこの救いの救いを、この和解を神の怒りから免れるために受け入れなさいと。遅すぎる前に受け入れなさいと。これまさに目を覚まして用意をすることであります。けれども死ぬということさえ話を出すと、そういう恐ろしいことは、怖いことは考えたくないと、でこのように言ってしまうんですよね。死ぬことなんて今から考えられないよって。でも確実に来るんですよ、死ぬことって。で死んだ後どうなるかなんて保証が全くないんですよね。死んだら亡くなるって言ってますけれども、どこにその証拠があるんですか。これが恐れないということではなくて、ある意味で健全な意味で恐れるっていう意味です。その健全な恐れっていうんですか。よく放射能のね、放射線の専門家の方言いますよね。なんて言うんだっけ、正しく恐れようっていうね、言葉を使いますけれども、本当正しく恐れるのは注意深くすることであって、怖がることではないですね。で次の箇所にこの先ほど読んだ自然災害が書いてあるんですね。で私たちなんていうのかな、この日本にいますと、いつも私思いますね、日本って本当に素晴らしい国だ。安定して安心していられる社会だなということをいつも思いますね。あの地震が起こっても、で工事中のあの時何でしたっけ、墨田区にあるいつもあるんです、タワースカイツリー、工事中のスカイツリー、2011年の3月まだ工事中でした。倒れないんですよ、あの地震で。で死んでお亡くなりになった方々が本当に人数が少ない、あの地震で。で外国の人たちが地震が起こった時に、建物の中にいなさい、外に出てはいけなさい、いけませんという言葉を聞いても信じられないんですね。もう本当に厳しい耐震設計がありますから。ずっと昔の姉場事件だったじゃないですか、建築士のね、いや大丈夫ですよって、そんな6、7の、ね、地震が起こっても大丈夫ですよって言って、まあ、でも結構、まあ、でも国が定めた基準よりもやっぱりそれ違う基準作っちゃったからね、まあ、それで捉えられちゃったんだけれども、実際彼が作ったのが東京にあるの壊れなかったらしいですね。それだけしっかりとしてるんですよ。しかしね、今読んでみてください。たとえ地が変わり山々が海の真中に移ろうとも、これ起こったらね、日本の耐震設計も無理だね、無理ですよ。で実際に世の終わりにはそれが起こると聖書には書いてあります。しかしもっと優れた耐震設計が神が用意しておられるというのが、ここで書いてあること、4節に書いてあることで、川があるその流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる、神はその真中にいまし、その都は揺るがない、神は夜明け前にこれを助けられると。この、この詩のですね、背景には歴史的な背景があります。先ほど引用したアッシリアの話ですね。アッシリアという大軍があります。で本当に興味深いですが、どこにいたか、 今のイスラム国と同じところから出てきた国です。イラクの北部ですね。そして本当に今のイスラムの国と似たようなテロリストの国であります。残虐な方法で人々を殺していき、そして瞬く間にその周りの国々を征服していった、国ですね。でそのアッシリアがイスラエルまで来てユダの町々をなめ尽くしていき、そしてエルサレムを取り囲みました。でその前にこのユダの国の王様ヒゼキヤが、本当に小さな町なんですけれども、エルサレムというのは都はね、遺跡も今あるんですよ。シオンの山といって、今でもその遺跡の宝庫なんですけれども、本当に小さいですよ。縦で1キロぐらいかな。でもで横は本当にこの細長いから本当小さいでね、水なんか出ようがないと、これ川が流れてるってあるでしょ、出ようがないと思うんだけれども、麓のところにギホンの泉って言ってね、泉が出てくるとこあるんですよ。水がポコポコって今でも出てます。でそこの泉を上をね埋めちゃったんです。ヒゼキヤは埋めて地下水道を使って、それをその城壁の中にあるシロアムの池のところまで引いていったんです。ヒゼキヤの水道今でも残っていて、イスラエルに旅行に行けばその中を通ることができます。30分ぐらいかかるかな、歩いたらもうなんか2分ぐらいで歩けるところをそのくらいかけて行くことができますが、それが、ここにある背景なんですね。で実はここね、この詩編というのは、二重になっていて、その歴史的な背景があると同時にその自然現象のことも話していて、先ほどの2節3節に出てくるのは実際のその津波っていうか、その大地震が起こってこの水かさが増していくっていうこともその通りなんですけれども、アッシリア軍が押し寄せてくることの例えと形容描写としてもこのようなものであるっていう形としても読むことができるところなんですね。イザヤ書の8章にその話が書いてあって、アッシリアの大軍がやってくるときにもう大洪水が押し寄せてくるということで形容で話しているけれども、エルサレムの都はびくともしなかったと。事実その夜明け前にいて、ここに書いてありますけれども、夜明け明け方を見たらアッシリアの18万5千人の大軍が全員死んでいた、倒れていたということが聖書の中に書いてあって、これが歴史的な事実としても確認できます。天地が過ぎ去ると聖書には書いてあります。この天と地が、宇宙が滅び去ることを聖書は予言していましてですね、その前にいろんな兆候があると、前兆があると、自然災害、地殻変動、隕石とかで、今月が赤色に変化するんですよね。2014年と2015年にこの連続してあるところからと真っ赤になる。でその世の終わり、最後のところで月が赤くなるということも予言されています。しかし全く動かされることのない国が用意されていて、それが天から来るエルサレムだと聖書には書いてあります。ヘブル書の12章の28節に、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんかと。天と地は揺り動いても御国、神の国は揺り動くことはありませんよと。でイエス様が、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんと。すごくないですか、イエス様の言葉は今私たちは読んでいます。天と地が過ぎ去っても過ぎ去ることはないんだよ。で私たちが行くところというのはどこか、永遠に住むところはどこかというのを知りたければ、黙示録のこの聖書の一番最後を開けばいいんですね。 それが黙示録の22章にありまして、こう書いてます。都があるんですね。都の中の話です。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。命の水の川が流れている。先ほどは実際のエルサレムのシオンの山の話をしましたけれども、今度は天から来るシオンもエルサレムも命の水がそこから流れていると。ここに行くことができる者たち、イエス様を自分の救い主として受け入れている者たちはここに行くことが許されています。そして霊的にもこの水が私たちのうちに流れているということをイエス様がサマリアの女に対してお語りになりました。前回も引用しましたが、ヨハネの4章の14節ですね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私たちのうちにあるこのイエス様が流してくださっている命の水、これをないがしろにしないでください。世の中が騒がしくなっています。いろんなことが起こっています。不安材料があります。これが大きな洪水のようなものだと見てください。アッシリアのような大軍のような、で実際に自然現象も起こり、世の中が不安になって経済がどうなっていくのか、いろんなことが起こりますけれども、それが川であります。大川であります。洪水であります。それを見て目の前にある、そこにある助けと主ご自身が言われたイエス様の小さく見える川をないがしろにしないでください。ここにこそ力があるんですね。ここにこそ私たちがぶれることのない、揺るぐことのない、安心できる力があるわけなんです。で、6節と7節をご覧ください。国々が立ち騒ぎ、諸侯の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると血は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。日本でも世界でも騒ぎが起こっています。経済がわからない、どうなっていくかわからないというような時に、私たちは原発事故に見舞われて、ますます日本の経済基盤がどうなるかわからない状態です。そして政治的にもこれから何が起こるかわからない、見通しがつかない、何か不気味なことが起こってしまうのではないかという、大きな台風が近づいているのではないかという不安があります。まあ、そういう不安があるので、頭隠して尻隠さずじゃないですけれども、人々が自分のことにのみ関心を持つ。なぜかといったら対処できないから。自分のことにだけ関心を持っていく閉鎖的な社会になってしまいました。世界では先ほど話しましたように大騒動が起こっています。エボラ熱ですね。これイエス様お語りになってるんですね。イエス様前もってお語りになってるんです。終わりの日に何が起こるかということでこう言われました。ルカの21章の11節、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことが天からの凄まじい前兆が現れます。飢饉、疫病、大地震、だからよく聞く話ですよね。イエス様前もってこのことをお語りになったんです。そしてこの聖書が何千年も前に書かれた古代の書物ではなくて、そのまま読んでって大丈夫なようなことがどんどん起こってくるんです。先ほども話したイスラム国というのが、歴史的に見てもとんでもないことなんですね。 欧米列強といわれる近代が始まった時、100年以上前、私たち日本は明治維新によって国家、近代国家が始まりました。それまでは江戸時代だったんです。ですね。そして100年ぐらい前には、あの中東において国境も何もなかったような時代だったんですね。そこに人工的に線引きをしたんです。皆さん、ヨルダンとかシリアとか、あそこのイラクとか、あそこ見てみてください。すごく人工的なんですよね。見ててスッパッパッパッ、なんかわけね、あれはその欧米列強の都合に合わせて引いた国境線なんです。で、それに基づいて100年ぐらい続いたんですね。で、それをぶっ壊すという目的で作られたのが、その目的の一つとなっているのが、そしてカリフといって、イスラムの、そのオスマントルコにあった、あのそのイスラムの国を復興させるというのが、あの人たちのやっていることなんですね。そして初めに彼らがしていることを私が見たときに、聖書を学んでいる者としてはびっくりしたんです。なんか皆さん、あのその知らない方はね、もちろんびっくりするんですけども、この聖書に書かれている古代で起こったこととそのままをやっちゃってるっていうので驚いてるんですよ。文献にも残ってるんです。さっきのヒゼキヤがね、ものすごくビビって怖くなったのは何かって言ったら、ラキシュというところにあるこの絵がちゃんと大英博物館にあるんですけれども、人間の串刺し、生きたままカワハギ、そういうものが残ってるんですよ。で、今怒ってるんです。まあちょっと違うけどね、やり方が。で、そこにいる人たち、そのさっき言ったアッシリアの国であって、シリアも聖書の舞台であって、アッシリアそこにありましたね。そしてクルド人というのも出てきますね。今戦ってくれている、戦っているクルド人というのはメディア人の末裔ではないかという意見さえもある。まさにメディアの国というのも聖書に出てきます。で、今ちょっと怖かったかと思います。すいません、ちょっと残虐な話もしてしまったので、まあでも聖書にも出てくる話です。でも初めからイエス様が神がお語りになっていたことなんだということをお伝えしたかったんですね。初めから語っていたんだよ。用意していなさいというイエス様が言われていることに従って今お話ししたかったんです。先ほどの何ですか、エボラネスと同じ話で、用意していなさい。でも神は約束してください。6節見てください。神が御声を発せられると地は溶けたって言ってます。ここに希望があるんです。先ほどの話からね、このね、2節3節から見ていくと、水かすがどんどん増していくって話じゃないですか。山々のところに津波みたいにブワーッと。そして神様が声を発せられると、その水が火によって蒸発するっていうことですよ。地が溶けるほどに熱い、この高あの熱い熱線がね、ブワー熱風が来て、そしてそれを乾かしてしまうほどにしたっていうのが、ここで言ってるこの何て言うか、このイメージね。神がこれを行ってくださるということです。どんなに恐ろしい、おぞましいことが起こっていても、神は全部それを沈めることができるということです。瞬く間に打ち消すことができるということです。エリアのことを思い出してください。エリアがバールの預言者とこの対、あの何ですか、どっちが本物の神か、バールなのか、ヤーウェなる主なのか、神なのか、これを争っていた時に、この生贄をですね、作って、あの祭壇を作って生贄をですね、こうそこに置いてですね、でエリアは水をかけろって言ったんです。水を、で何回もかけて、そしてこの水を作んなきゃ、 水を作ってくれと、その周りに何回もかけるから溝に水も溜まってくるぐらいだったんです。そしてエリアが祈ったんです。アブラハム、イサク、ヤコブの神よと、あなたが生きておられることをお示しくださいと。そして火が降ってきたらどうですか、その溝の水までが全部干からびてしまった、焦げてしまった、そのぐらいの勢いのある火だったんです。で、これを今神が言ってるんですね。 で、これは文字通りって言っても文字通りかもしれないんだけど、それよりもその神が洪水のような世の騒ぎに対してそういうものも全部終わらせてくださるんですよという、この希望なんです。この慰めなんですよ。この安心なんですよね。神が共におられるということがこういうことなんだよということで、次に7節で、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると書いてあります。万軍の主なんですよ。万軍の主、万って書いてますから、万いる、無数っていうことですね。これはね、天使の存在でありますですね。一人の天使がいると大地震を起こすことができるんです。国を司ることができるんです。それは無数いるっていうことなんです。すごいでしょ。だけども次に、ヤコブの神は我らの砦。ヤコブの神って言ってるのがすごい。ヤコブって弱い人なんだよね。ね、覚えてますよね。エサ、お兄さんと喧嘩になっちゃってね、嘘ついちゃったから、で長子の権利を奪、 お兄さんのね、あの長男の権利、長子の権利を奪っちゃったから出ていかなきゃいけなくて、そしてあのリベカ、あのお母さんのリベカの親戚のところに行って、でお嫁さんもらったんだけれども、その主人のラバンから騙されちゃって、20年間そこで働き続けて、そして戻っていくときに、ね、そこから出てってね、戻っていくときにお兄さんのエサオに会わなきゃいけなくっていうのが分かって、ビビりまくって、主よーって叫んで、で野牧の私のところで天使と戦って、格闘してね、相撲をやって、で関節外されて、情けないね。でもその砦なんだ。つまり何言いたいか、万軍である、万軍の主である方は、この全能の力を持っておられる方が私たちの弱さに働いてくださるということです。私たちはスーパーマンを思い出します。万軍の主がついておられる、そしたらもう私の状況が全部変わって、わーって、なんかハリウッドの映画に出てきそうなですね、ああいうことを描いてしまいますけれども、神様はヤコブの神、ヤコブの砦である、我らの砦、弱さに働かれる、この弱いところに神が、このパウロが言いましたね、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。で最後ざっと見ますね。来て主の御業を見よ、主は地に荒廃をもたらされた、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、沈まれっていうことです。私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、セラ。これはハルマゲドンの戦いの予言ですけれども、大事なのは戦いをやめさせるためにその軍隊を滅ぼされると。やめよ、私こそ神であることを知れ、騒いでいるのは神を神と認めてないからです。この方が全ての神なんです。その方が主であるのにもかかわらず認めないから騒いでいくんです。今の騒ぎとか今の騒動とか不安とか全部神認めてないから怒ってるんです。神を認めないで救おうとしてる、自分たちを救おうとするからいろんなことが起こってるんです。最後は戦争になるんです。でもそれをやめさせて、私こそ神であることを知れと。どうでしょうか、私たちが心を騒がしてるでしょうか。周りのことでいっぱいでいろんなことをしちゃってることがないでしょうか。これは私たちに対しても神が語っておられます。やめよ、私こそ神であることを知れ。このことを認め、神様を崇めていきたいですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。神の都の幻を今与えてくださって感謝いたします。主よ、あなたが共におられるので私たちは安心です。どんなことが起こっても私たちは安心です。あなたが我らの酒どころであり力であり、 苦しむときにそこにある助けです。どうぞあなたがここにいる一人一人に助け主としてご自身を表してくださいますようにお願いします。そして罪から救われて永遠の命を持ち、その確信を持って残されたこの日々を歩むことができますようにお願いいたします。この一週間もあなたの照り輝いているお顔によって一人一人を照らしてくださり、恵みで守ってくださり、平安で満たしてくださいますように、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。